平沼なるきの飯うまラジオかっこ大盛り、イエーイ、イエーイ、イエ
ーイ、はいはい、今日もかっこ大盛りですぞと。開始早々再三パトン、開始早々再三打トン、会議場と快感だこう、バイクピースマイルと高く飛び上がなお、カモンビンディリリノイス。
というわけで始まりましたが、
針持ってね、麻生さんを特使にしたんだよ、ね、
なんだって
ニュースで菅直人と麻生特使指名する。でもね、これあれ鳩山が就任当初に俺あれやるべきだって言ってたから、実はすごい狙い通りで嬉しいんですよ。
はい、
まあそしたら自民党の中でね、やっぱね、あのくそー麻生に美味しい思いさせたくないと思って、小川一派がね、ビツビツデイレミスなんて絶対間違ってる、本当はね違うね、自分がやりたかったのに先を越されて、うーって、裏でもね小泉純一郎動いてらしいよね。
そう
らしい、
まあね、どうなることやらね、
まあ、どうなることやらでしょう。
ところで、はい、今日は曲が
そうなんですよ、
流れているということをまず言うべきではなかったんでしょうか。
君いいとこに気づいたね、曲がかかってるんじゃないか。
すいません、
そうなんですよ、今週からついに、ついにというか
主題歌が
いきなりというか、あれなんですが、
主題歌認定した
オープニングですね、曲を流させていただいておりますが、
宇宙戦隊ノイズの、
はい、
をインデックスしたんですよ。
どういうことですか。まあね、最初アルバムなんですけど、
はい、
これ実はなんとですね、驚くべきことに、
はい、
現在宇宙戦隊ノイズさんの、ホームページでフリーダウンロード、
すげえ、
ただですね、
太っ腹、
もう本当に考えられないね、普通
太っ腹にも程がある。
そうだね、
才能の無駄遣い、
才能の言っちゃったよ、おい、
もったいないな、
ちょっと、ね、そうなんですけど、まあね、今回その京さんってはい、まずのメンバーの方から、
はい、
最近元気っていうメールが来て、
時々ね、もんじゃ焼き屋さんで、
あのお好み焼き屋さんで、ね、広島の、うん、お好みなんだっけ、お好み村ってさ、要はラーメン博物館、
はいはいはい、
まではいかないんだけど、
餃子なんとか、
そういうお好み焼き屋さんがいっぱい入ってるなんか建物、はいはい、でそこの一角で食べてたら、
いきなり頭突きをして
きた。違う、ちょっと見てみて、違う、これ、
はい、すみません、ね、
うちのグループと、その京さんと、
はい、
しかいなかったので、
うん、
ほんで、
そうだった
ん
だ、
なんかそう、どういう人なのかなと思ってなんか話をしてたら、バンドやってんだよね、うん、バンドやってんだよねっていうからさ、なんかなんていうの、そのすごい人だと思わないじゃない。
まあそう
ですね、なんていうとこなんですかとかってさ、
結構そういう人の引き付け方をするとか、なるちゃんすごいと思う。
俺だったらそうはいかないと思う。
あ、そう、いや 俺もね、人を引き付けるときはあるといえばあるけど、自分でのもなんだが、
うんうん、
こんな感じではないね、こう偶然っていうのがないかな。
ああ、そうなんだ。
俺はどっちかっていうと、さあ引きつけるぞってやったら、うん、はあはあ、絶対に引きつけるっていうのはあるけど、う
ん
う
ん、力技ですね、
あれ。どっちかっていうと力技だけど、うん、でも
なるほどね、
その意図せずってことでしょ。
結構そうなんです、うん、
そこだ
よな、
すごいよね、
出会い系ですね、
もったいない。
でもね、そう、そのバンドやってるって言ってたから、
はい、
帰ってきて、まあググったわけですよ、
うん、宇宙戦隊
の、うん、宇宙戦隊ってググったら出てきますからね、うん、そして見たらなんかすげえ全国ツアーとかやってて、って思って
すごい人だったんだ、
全然なんかそこらのバンドマンじゃないじゃんと思って、
ライブを見に行ったけど、あの CC レモンホールをあんなに前にして盛り上げるの
もうそうな、
ものすごい熱気だったからね、
うん、
びっくりしちゃったんだけど、
ある意味
ね、
うん、
平野綾と、
なんで平野綾が出てくるんだよ、もうこら
ちょっとごめんなさい、これ今カットする方向になってたから言わない方がいいよね、
うん、
平野綾とも戦えるぐらいだよね。
そうですね。
そうですね、
まあ、ね、あの方向性がだいぶ違うけど、
ごめんなさい。
まあすごいってことで、
まあだけどね、
すごいってことを言いたかった。
そう本当にすごかったわ、
うん、
一回そのライブ CC レモンホールの時に見に行かせてもらったんですけど、
うん、
すごい熱気で、もうなんかちょっと取り残されて悔しいぐらいの、
まあ、お客さんね、9割9分が女の子なんだけど、みんな振り付けも覚えてるんですよ、うん、
完全よ、すごい髪振り乱してさ、 あの何歌舞伎とかのレンジ師みたいになってんだけどさ、
う
わっつって
すごくあれだね、全盛期の頃のルナシーのファンみたいな感じだよね。
あ、そうかもね。
でもルナシーのドラマは本当に金かかってたよね。ドラムセット
金かかった。
なんであんなに回転するのかいまだに分かんなかったもん俺。回転してるって思っちゃったよね。
うん、まあ、まあね、あのそんなわけでですね、あの京さんから元気って本当たまにメールくれるんですよ、
うん、
すごい
いい人だね、
うまめな方で、
うん、やる気元気なる気って返せば
って返せばいいよね、うん、そうで、なんかまあ飲みましょうよ飲みましょうよって言っててなかなか実現できてないんですが、
はいはい、
まあなんか実はその最新アルバム出して、うん、今ホームページで無料ダウンロードできるからってなんか使ってくれたら嬉しいなみたいなメールをくれて、うん、そんなこと言われたら使いますよっていう、
まあ一番使えるチャンスあるしね。
そうなんです、
うん、
まあ我々はすごい愛着があってね、
すごい、ね、
彼らの生演奏を見てしまって、うん、曲も見て、偶然なのかね、俺も仕事上ね映像を見る羽目にもなってるんですよ、
うん、ああそうだね、
最新型のレッドワンってカメラの講習会に行った時に、うん、たまたまそこの撮影した人たちが講師で現れて、宇宙戦隊ノイズの映像で編集の仕方であるとかカメラの使い方全部やったわけ。
ね、
あ、そうなんだ。
世間狭いですね。
妙なご縁を勝手に感じてるわけなんですよね。
もう閉所恐怖症の人はとても世間歩けないって感じ。
そうですね、う
ん。そこまで狭いんだ。
そうなの。この狭さたるや。
うん、いやいやね、本当だからすごいそんなご縁もあるんですけど、うん、実は京さんもその時にね広島で出会った時に、あのいや僕ら実はそういう映像とか作っててっていう話をして、
うん、
ちょうどあのあれですよ、 SOS 団の多分最後の戦場を撮った直後ぐらいなんじゃないかな。
あ、はいはいはい、
それでなんかそう YouTube にもね
またトルネードフィルムがあった頃ね
って言ったら、うん、こらあのしたらまあなんかまあ見とくよって言って、
うん、
見とくよっていう 人ってさ、
まあ見ないよ、ね、
まあ見ないじゃない、
見ないね、
うん、はいはいと思ったら、
さ見てるからだよそれは。
そうなのかな、
そうそうそうそう、
だってそれはもうだって自然に普通に、あ、僕も見ました、
いやいやだからね、そういう、
俺も見たよってなったの、
持ってんのよそういう能力を、超能力者
なの、超能力者なんだ、
うん、いや本当にそう思ってる、それはね多分そういうもんだと思う、
いいですよね、うん、でもそうなんです、あの見たよ、
なかなかギリがたい人ですよ、
そうだね、ギリがたいね、
面白さも分かってくる、何が素敵ってね、俺が一番感動したのはね、うん、俺が作ったのに面白くないものに対してね、面白くないって言ってくれるんですよ。これは嬉しいよ、ね、
素晴らしい、それは素晴らしい、
手放しで褒めてるわけではないんですよ、うん、あれは面白かったからこれはダメだって言われたの、
うん、
はあ、
でもなんかそうすごいね、うん、新作を待ち望んでくださってるので、まあ、
ちょっとね、
もちもち作らないと
作り流れ
行きませんよ、伊賀先生、
うん、あのね、もうね作る準備は着々と動いております、はい、ね、ちょっとね今週もね作ることで、ね、動きをしてたんです、実は。
あれそうなの？
実はそうなんです。仕事をしつつも動きもしてて、
はいはいはい、
動きもしてて眠れないのにちょっとお気に入りのニコ生主の放送を見たりしつつ、
うん、
コメント書いたりしつつやってると非常に寝不足なんだけど、
そりゃ公園で小声死にそうになるわ。
なんか聞きましたよ。公園で寝ちゃってたって。
来たね。ちょっと早く着きすぎてさ、どっか入ろうかと思ったけどさ、うん、ビルもそんなないしさ、30分ところだしさ、うん、いいやと思ってさ、うん、ちょっと公園で座ってたら。ちょっと暖かかったんだよ、意外と。まだ日が出ててさ、
昼はまあまあ日差しが暖かかったですからね、
あーとか待って、暖かいコーヒーでも買ってさ、ちょっと休んでそれからゆっくり行こうかなと思ったら落っこっちゃったんだよ俺、もう完全に。
あー、
でもう寒いくて目が覚めちゃった。寒い、体が動かない、俺は死ぬって思った。
今日ほんと寒い、
あーもう今日やばいよ本当に、
寒い、
帰りたくないぐらい寒いもんだって、
ね、
今日だ、今日だったら絶対もうね、あ、もうこれねラジオ聞いてる人は時効だけども、
うん、
今日は口実がいくらでも作れる。
そうですね、
うん、帰んない方がいいよって、風邪ひくし危ないし、うん、
まあ、寒いからお酒も進みますしね、
うん、そうそうそう、
一緒に飲んでてね、
俺の場合は昔の話だけど、あ、64があった、新しいのあって、まだ開けてないのがあるんだけど一緒にやらないっていうのがあった。それは違うんだ、開けてないのわざわざ買ってきて置いといただけの話なの。
うん、うん、
例えばそういうのと一緒ですよね。
まあまあまあ、口実がね、今日はありますからね。
口実というものは
寒いっていう、う
ん。今日はでもそんなことしなくても、この寒さだから、まあ相手の方が、
寒い夜だから、ね、
ちょっとさ、止まっててもいいからみたいな。
まあ変なよ、気持ちがなくても、帰るのめんどくさい
陽気
ですもんね、今日ね。
うん。うん、そうだな。
ね、
だから、うん、変な気持ちになると。
なると、
うん、変な気持ちになる気っていう感じで
向かっ
ていくと思うんですけども、
そうですね、
まあそういうことで、
まあ、じゃあそろそろさ、あの、いつものあれに行きますか。
いつもあれな感じですけど、はい、なんか飯の話ある？
話
最近、ここ最近、ね、ここ数日、
ここ最近ね、
うん、
そうですね、ここ最近、あの
最近で2、3日の話、
これ言っていいか
な。いいよ、言ってくれよ。あなたのファンなんて言ってくれ
よ。何よ。
いや、また飯馬くんが来訪してくれてね。
何の話。あ、マジで。
私のブログに。
あ、そう、
うん、そう、今日今朝
本当に
久々に。
じゃあそんなこと言うんだったら俺は言っていいわけだね。じゃあ
なんですか。
いやいや、何でもいいです、後で言いますから。
は
い、そう、ホロライオしてくれたの。
うん、もう来ないのかと思ってたらさ、
やっぱ
何気に暇なんだよね。
いや、気になってしょうがない。好きなんだよ、だから。
本当だよね、気持ち悪いね。
いや、気持ち悪いっていうかね、可愛いって思わないと。
そうね。
だってどんな状況になってもあなたはいつも見てくれてんだよ。
そうそうそう。
ある意味非常に愛されてる。
すごいよ。
それ女の子だったらまだしもさ、
女の子よりも見てるってことだよ。
うん、男だぜ。
いやー、まあ確か男だけど、でもそんなに熱心にさ、なかなか自分でもチェックしてくる人いないじゃん。もうその人を伝え、その人つてにいろんな情報を発信してた方がいいかもしれない。
まあだけどさ、あれじゃない、そもそもこのラジオがさ、
ええ、
ラジオができたというか、ラジオの ねタイトルのね、
そうでしょ、
きっかけはやっぱあの方ですからね。
でしょ。だからさ、やっぱり物事っていうのはやっぱ可愛いなって思うわけよ、そういうの。
おかげで飯馬ラジオかっこ盛りができたと。
お前、俺一つ言おうか、
うん、
お礼をしなさい、ちゃんと。
どうやってしようか。
ありがとう、
ありがとう、
君のおかげで今がある、聞いてくれる君のために言う、いや、言った方がいいよ。
そうだね、
うん、だって彼のおかげなのはもう紛れもない事実だからね。
うん、
うん、最近だけどさ、飯島君最初はね、
ええ、
コメント欄になんか、
はい、
嫌がらせ書いたりとかさ、
はい、
そんな表立った行動してたんだけど、
はい、
最近結構ね、なんか恥ずかしいのか、ちょっとこそっとやってくる。
いや、だから恥ずかしくないよ。君は怒っていいって。君のやったことはこんな形になって堂々とやってんだってね。
で、
むしろ喜んでくれって、これは君への贈り物だ、僕からのって言えばさ、彼もさ、寄ってきてくれるかもしれないよ。
いや、引いちゃうかもしれないです、逆に。
え、引いちゃうかもね。
それはそれでもいいじゃない。
まあまあまあ、まあ、そうでした。そういえばそうでした。
そうなのよ。
そうでした。
これが実はアンチ対策の俺の方法なんだよね。
確かに、そうでした。
最近はね、違う。だからそのこそっとっていうのが何かというとさ、うん、要は俺にしか分かんない方法でやってくる、
うん、
なるほどね。
そうで、アメーブロとかさ、まあ大抵ブログにはさ、そのアクセス解析という機能があるんです
よ。
ありますね。
昨日何人来たかとかいうのが分かったりとか、あとその
鈴まりラジオっていうので検索してた人が誰だもん、あれ。
いや、俺のところにも来たよ、鈴まりラジオで。
誰だ。
鈴まりラジオだったんだなと思って。だからこれ、
いやいやいやいやいやいやいや、違いますよ、違いますよ。
ラジオじゃない。
で、じゃあ間空いてないんだよ。
空いてないんだ。
空いてれば分かるんだよ、空いてない
よ。はあ、
鈴まりラジオすげえ、俺も聞きてえ。やべえ。いや、もう鈴まりさんがね、単独でラジオ放送したらもう最高に聞きたいんだけど、
ああ、
私どんな感じなの。鈴まりラジオすげえなって思っちゃった。
いいですね、ちょっと
考えられないでしょ、面白くて。いやね、面白いよね、そんなね、鈴丸ラジオ最高だよ、そんな。
そうなんです。でもね、そのアクセス解析で、
うん、
要はどういうキーワードで、その今言ってたみたいに鈴丸ラジオって検索して、うん、来た人とかっていうのは分かるじゃない。
うむ、うむ。
そこにこう入れてくるんですよ。
何を。
で、なんか平沼なるき、なんか半前科とか、クラムはなるき、気違いとか、そういう。
あなたはまた日記でさ、あなたでもあれだよ、そのアンチがいた場合は日記に、うん、ついにやっちゃった犯罪っていうようなことはダメですとか、そういう日記にしないとダメだよ。
いや、それやろうと思ってんだから。
やった方がいい。俺もさ、アウトレージって、たけしのアウトレージって公開された時に、はいはい、もうみんなすごいんだ、アウトレージで日記に返したから、俺もタイトルアウトレージって書いたら、もうその日もアクセスバサシ。日記本編見たら、という必殺技を思い出したって。昔ね、キングオブファイターズっていうのに、髪の短いバイスっていう、うん、マジスとマチュアっていう、ラスボスの秘書がいたんだけど、そいつはバイスっていう女が必殺技がアウトレージっていう、その画像貼っつけて、っていう必殺技があったってさ、一人怒った人がいたの、俺にコメントして、騙されたって。しかもその人知らないんだよ、俺。
まあ、してやったりじゃしてやったり
ね。そうそうそう。あ、そういう風にしないと。
あ、でも私もやったことあります。ガリレオってドラマ流行った時に、
うんうんうん、
ガリレオってタイトルにして、
うん、
ていうなんか温度計みたいなおもちゃがあったよねみたいな。じゃ話の本数じゃ全然関係なくて、タイトルは全然ガリレオと関係ないんですけどね、ガリレオってタイトルつけたらどんぐらいのアクセスがあるか試してみたかっただけ。こんな温度計みたいなおもちゃがあったよねっていうちょっとだけしか触れてないんだけど、すごい伸びました。
全くそういう感じです。
昔やりました。
そういうのおやりになられた方がよろしいと思いますよ。
いやところがさ、それでそのアクセス元のね、
ええ、
リンク元のそのあれをこう何個か見てみたら、
はいはい、
何だったかな、なんか多分平沼なる詐欺とかなんかそんなので、
うん、
検索したところにあのよくさなんか人名で検索するとスパイシーっていうの出てこない。
あ、出てくる出てくる。あの人検索ってやつだよね。
この人とこの人のこう相関図みたいな、
うん、あるあるある、
あれが出てきたのね、
うん、
で、あ、どんなになってるかな今と思って、うん、時々見るんだけどさスパイシーも、うん、そうこういろんな人つながってんだけど、うん、つながってる人じゃなくて俺にびっくりしたんだけど、全然違う人間の写真が貼られてたんだよ。誰だよこれ、
誰だよこいつって
長い平野アナルギーなって、
誰だったんですか、
分かんない。
でも、もう見たことがない。
タレント名鑑の写真なんだよね。なんだけどなんか全然知らない人が貼ってあって、
うん、
なんじゃこれはとびっくりしちゃった。
誰だぜっていうね、うん、
いやそんなの嫌がらせでも何でもなくてびっくりっていう、
うん、
話だけど、はいはいはい、
まあそうだね。
おお、
まあ飯馬だね。
びっくりしちゃったけど、まあ、はいはい、まさに飯馬な話
だね。
うん、わかりました。そうか。
そうなんですよ。鈴前さんどうですか。
飯馬の話ですか。
ええ。
は
あの
今すごくよく撮れた写真間違って消しちゃった。
ああ今のが飯馬だ。
飯馬。そう。
ああ
中
井さん。飯馬。
あ、なんか今すごい美味しかったな。
超絶手元が狂った。最悪だよ今の。
すごいね。
すごいね。
なんかタイムリーに提供してきたね。
うん。
で、鈴丸さんの飯馬は？
ああ、そうそう、私の飯馬。私の飯馬なんかあったかな？
なんか、イカメラ以来なんかないんですか？
そう。
これね。後日談とか。
後日談ね、ありますよ。
あるんだ。
ありますよ。
なるほどね。
何ですか？
それはあるだろうね。
いや、ね、ちょっと、なんだろう。ある意味笑えないのかな？飯馬なのかな？
うん、うん、うん。
先週、
うん、
胃カメラの時に気持ち悪くなるからって言って鎮静剤の注射を打ってもらったって話をしたじゃないですか。それがすごい痛かったみたいな話をしたじゃないですか、
うん、なのに効かなかった
って、ね、そうそうそうそう、うん、効かなかった。
ティンさん
鎮静剤、
僕の超能力は効かない。
そう、そういう感じです、
うん、
で、
うん、
で、まあ、それからそれが先週の胃カメラを受けたの先週の水曜日で、まあ、もう1週間ちょっと経つんですけど、
はい
はい、鎮静剤の注射を打ったところが、
うん、
打ったところからこう肘の内側なんですけど、うん、そこから手首にかけて痺れるんですよ。
いやー危険
だよ。何麻酔残ってるのか
な。だから1週間ぐらいは副反応とかあるからあるのかなって思ったんですよ、
うん、
だけどもう1週間以上経ってて、ね、これね、立ち悪いことに常に痺れてるんじゃなくてこう肩から力入れて腕伸ばした時ってこの辺がのちょうどその肘と手首の間の筋っていうか、うん、が伸びるじゃないですか、うん、実際物理的に、
うん、
伸びると痺れが走って痛いんですよ。
なんかその注射のさ針がこう変な神経を傷つけちゃったとかさ、
だから私 Google で調べて、注射痺れとかで、なんで調べたか忘れたけど、そしたらなんかそれなんか神経を傷つけた可能性みたいのがすんごいいっぱい記事が出てきて、
やっぱ怖いね。
それって大丈夫かなんだぜっていう話。
怖えな。
でも全然飯馬じゃなかったね。
やつ医療ミスじゃないですか、もう。
だから、どうしようかなって思ってて。
病院にすぐ行きなさい。
もうそれはどうにもできない。どうにもできない、俺たちじゃ。
俺たちに
あったことないところで何にもしてやれないよ。
そう、どうしようかなって思って。
う
そう、病院行かなきゃなって思って。
行った方がいいと思うよ。
あ、そう。
だから、なんか物を取ったりとか、下に置いてある荷物をこう、こうやって腕伸ばしたりとかして、椅子に座ってゴミ箱に手伸ばすとか。
うん、
そうすると、あいた、あって。パリパリって
痛いの、しびれて、
しびれて痛いの、
ジーンとかじゃなくて痛
いってなんだ、ジーンっていうかなんかねピリピリピリって。
あ、じゃあやっぱ肘打った時みたいな感じなんだね。
そうですね、それがこっち側に来たみたいな感じ、うん、内側に来たみたいな感じで、
うわーかわいそうだ。
いや
うまくないね。
え、
うまくないね。
いやかわいそうだなって思っち
ゃった。いや全然うまくなかった。
うまくないの、
うまくなかった。
カットするけど、
うん、
ここはね、
はい、
すごい昔の話だよ、
うん、
ぎっくり腰をした子がいたんですよ、付き合ってる女の子で、
うん、
なんかねどっかユニディみたいなところでバイトしてたのかな、荷物を持ち上げようとしたら、 その持ち上げたものがね軽かったかなんかで逆にぎっくり腰
した。重いと思ってガッて力
で、それでぎっくり腰して早退してきて帰ってきて看病してたんだけど、やっぱ看病してるとさ興奮してくるじゃない、まあ、それがおかしいって言われるんだけど、うん、でも俺は関係ないんで、看病してるスキンシップ興奮なんですよ、
うん、
だもういいやと思ってそのまま即挿入行為に走ったら、でもぎっくり腰なのにお願いだからやめてって言われても大丈夫だよってすぐ終わるからって話をしてしたら、あまりのぎっくり腰の痛さで声もが出なかったっていう話だし、面白かった。
痛い
なんだ、なんだそれでたまたま治ったとかそういうのを期
待してたら全然違う。治んないよそんなので。
いや意外と回復が早かったですよ。
あ、本当ですか。
3日後にはもう普通でした。やっぱあれが良かった、やっぱあれが良かったのかなと。これは付き合ってる時ってそういう空気でしかないでしょ。
まあ、そうなりますけどね。
うん、でも多分別れた後あいつせいで私だとか思ってたろうけど、そんなことは知ったことじゃないからさ。だけど当時はねそういう感じだったけどさ、その時ですね、あんまりにこう痺れるような痛みで声が出なかったっていうのを思い出した今話で。そういえばそういうことしたなっていう。
人すぎ
る。できるんだなっていう。
うん。
体は変えられないけどできるんだなっていう。うん、ゆっくり腰でもっていう。
うん
っていうのを思い出した。カットしました。
はい。
そんな感じですよね。
はい、そうですね。
くそ。編集がめんどくさいって言ってきたから自分で言うからな、これ。すいません。これはもう絶対言えない
です。でもすごい、だから最近まだ、うん、なんか、ピーク時よりちょっと和らいできたは来たんだけど、それでもまだ結構ピリピリ痛いから、うん
はいはいはい、
で、結構さ、手とか油断しないで伸ばすじゃん。
ん？
油断しない。油断して、何も考えないで、ひょっと遠くのと、はいはい、もの取ったりとか、
下
のもの
何気なく伸ばしちゃうよね。
そうそう、うん。で、ここの筋が伸びた時って言うけど、ここの筋を、そのね、肘の内側から手首にかけての筋を伸ばさないようにって自分で意識してできないから、
うん、
よくわかんないじゃん。どうやったらここが伸びるのかとかわかんないから、うん、気をつけてはいるんだけど、何の気なしにひょって手伸ばしたら伸びて、あ、痛い痛い痛い痛いとかって結構あって。痛い
ね。結構です。だから、私生活に支障が出てるわけでしょ？
そうなんですよ。支障っていうほど大きくはないんですけど、なんかこう物を取るときに、だからあんま腕伸ばしたくないですよ。
結局ね、これほっとくと癖になるから、うん、ダメなんだよ、そういうのは。
あ、じゃあ、やっぱり医者行った方がいいのかな。
ショットと行った方がいいよ。
よし、レッツ、訴訟。
何言ってんのこの人、大丈夫だ。
何言ってんの、大丈夫。
俺ね、だからこういうことばっか言うでしょ、うんうん、今日懲らしめようと思ってちゃんと考えてきてるから大丈夫だ。
わかりました、うん。楽しみにしてます。
もうそれ楽しみにしてくれ、はい。ということで。
そう、は
い
は
い、
ごめん、全然飯はうまくなかった。
そうだね。
ごめん。
まあ、じゃあ俺の飯まんに行こう。
はい。
もうとりあえず、
何
今日も。
さっきっカメラじゃないの、
うん、それすごい面白かったんだけど。
ま、カメラ何の話、
あなたが撮って。
すごくいい写真を消しちゃった。
あ、じゃあいいや、それで。
いや、そんな、どうぞ話してくださいよ。
ね、先週トロンの話したでしょ、
はい。
その話、ケビン・フリン云々、ね、トロンの話なの、じゃあせっかくだからこの人の映画一本見ようと。
うん。
はい。
ジェウ・ブリッジスっていう主役のおっさんですよ。
はい。
トロン一作目からの主役のおっさん。この人の映画のクレイジーハートっていう、なんと今年のアカデミー賞主演男優賞この人が取ったんですけど、
うん。あ、だから聞いたことがあるんだ。そのタイトルどこで聞いたんだっけなと思って。
クレイジーハートっていう映画を見てきました。
はい、はい。どうでした？
見てきましたっていうか、借りて見たんですけども、はい、まあ面白かったですよ。で、ね、どっちことはないんですけど、出てる俳優はね、ダークナイトとかでね、うん、ぶっ殺されたヒロインのマギー・ギレンホールとか、
はい、
気持ちの女の人
ぶっ殺されたヒロインね。
とか、あと、うん、このジェフ・ブリッジの弟子がね、コリン・ファレル。
へぇ、
はあ、コリン・ファレルっぽくなく出てます。
はい。
まあ、売れてます。で、まあ、ストーリーはね、はい、ババってね、解説しちゃうとね、
はい、
まあ、フィッシャー・キング・ビッグ・リボウスキーのジェフ・ブリッジって、まずこれが間違えてる。俺に言わせれば、恋の日行くファビラス・ベーカー・ボーイズっていう、と、トロン、ブローンアウェイのジェフ・ブリッジスなんですけど、
うん、
もうこのタイトルを言ったところで誰もわからんっていうぐらいジェフ・ブリッジスっていう人は名前は知ってるがこの人はっていういまいちな人だったんですよ、
うん、
やっとこの人60代で売れた人だって感じね、はい、売れたって売れてはいたんだが、
まあ、表舞台に出てきた
いるでしょそういう人
いますね。
決して、うん、なんだろうな、しょぼい作品には出てないんだけど、メジャーな作品に活躍してるのに、一向に注目がない。
うん、
つまり、この人でお客を呼べるというふうな感じで売られたことがないという。
ありますね。
そういう人ね。
はい。
まあ、落ちぶれたカントリーシンガーなんですよ。
はい。
この人は。名前はね、なんだ、バッドブレイクっていう、またこういかにも主役みたいな名前なのね。まず、ここが笑えるんですけど、で、まあ、バッドブレイクという男はね、かつて一世風靡した57歳の男。
うん。
はい。
はっきり言って、これ自分の話ですよ、若干。
そうですね、うん、
なるほど。
っかり押し売れ、今で馬勢のバーのなの土砂回りで食いつなぐしがない日々って言ってるんですけど、で全然食いつなげてないんです。で新曲が全く書けなくなり、かつての、うん、弟子のトミースイートの活躍で、つまりこのトミースイートってやつがさ、自分の師匠を気遣って俺の前座でバンドやってくれよって金を1万ドルぐらい出すからさみたいなこと言って、はい、まあ、このトミースイートってのはこのコリン・ファレルでございましてですね、うん、はい、まあちょっと納得はいかないんですよ。でまあアル中なんです、はい、もう完全に終わってんです人生ね。普通日本映画だったらここで映画が終わりなんですけど、
オワコンの人なんですね。
オワコンです、はい、で、はいはい、そんなある日地方の、ここは笑えるんだよ、地方の女性記者が取材をしたいと申し込んでくるさあ、ハリウッドっていうのは本当にこういうの好きだなっていうさ、女性記者で子持ちで田舎で暮らしてってさ、あのそのライターなんですよ、はい、その新聞かなんかのね、雑誌かなんかのライターで、もうこんなに可愛い人がさ、そんなに美人とは言わないけどそこそこ可愛いんですよ、うん、こんな人が田舎でやってるとは俺は思えないけどねでまあいいです。でこいつ取材をするんだよ、うん、はいはい、で子供がいるんだけど、まあ、その子供のベビーシッターに預けながら私来たのみたいなこと言って、うん、で俺の部屋に泊まって行けよっていうのを1回目かわしたんだけど、1回目かわす女ってのは2回目かわせないんだよね。あ2回目見事に抱かれてしまい、おいおい子供はと思ったんだけど抱かれて散々浮かれといて、後になってね、子供のことと私のことも考えてよっていう感じで、2人はまあうまくいかなくなるわけですよ、はい、でもそれで彼女を失ったために主人公は奮起してアル中を辞め、うん、久々に曲を書き、うん、その曲がまあまあ評判が良くて、はい、また曲を書いてくれよって言われてっていう、最後にこの人が久々に取材に来て、どう、私結婚しちゃったんだけど指輪見せに行く、大体でもさ俺思うんだけど、自分が元気ですっていう報告を結婚報告にする女はどうかと思うよごめんごめんごめんごめん、そういう人もいるかもしれないけど、俺はやっぱ許せない、そういうのは、うん、はい、元彼だからね、
まあそうですね、
それにやっちゃいかんだろ、うん、と思う。まあまあ、はいはいはい、私に期待しないでという勘違いしないでねっていうつもりでやったのかもしれないけど、ちょっとひどい仕打ちだなと思う、うん、でまあまあそういうのは置いといて、私結婚したのすごくいい人なのって当たり前だ、君だもんとかすごい最後まで褒めるんだこいつは。で ね、あなたの取材していいって言ったらさ、もちろんさって言って映画が終わるんですよ。まあそういうお話でございます、うん、まあね、ぶっちゃけ言うとね、地味ですし、まあね、途中でね、俳優さんたちがみんな自分で歌うんですよ、うん、自分でガチ演奏、ガチ歌いをして、はい、そういうとこは感動するって感じで、なんだろうな、
話自体がどうっていう
話はぶっちゃけ言うと普通
感じ。そうですね、盛り上がりは特にあまり、
盛り上がりは特にない。唐沢俊明でやったって多分別に同じ感じだと思う、
まあ、まったり進行ですよね、まあ、話の感じからすると、うん、
坂井雅人でやったらもうちょっと面白かったかなって気がする、
ね、あ、なるほど
それ、まあ、でもそんなもんよ、うん、ぶっちゃけ騒ぐほど面白い映画ではないんだが、うん、悪いかって言うと最近の映画にしては結構丁寧に撮っていて、うん、お金もあまりかかってないし、うん、しっかりと朝は朝のシーンを朝撮って、昼は昼のシーンを昼撮って、夕方は夕方のシーンでちゃんと撮って、ちゃんと撮ってるんですよ、はい、真面目に撮影してるの、こういう、そういう映画最近ないからね、みんな CG でなんとかしちゃうから、普通のドラマでももう最近 CG でね、夜も昼も全部逆転しちゃって好き放題やっちゃうから、ちょっと俺はどうかなと思ってたけど、そういうのはないんで、ちゃんとやってんで、すごくいいかなと思ったけど、ちょっとね、お話は綺麗すぎる。
ああ。そうだね。
こいつ幸せになりすぎってちょっと思った。うん。いいんだけどね、いいんだけど、って感じだったなっていう感じ。
まだ夢を見せるならもう少しうまく見せてよねっていう感じなんですかね。
う
ん、
要するにさ、うまい夢っていうのは、うん。うん、あないと思うけど、あったらいいなっていうのが多分うまいっていうやつだと思うんですよ、はい、これはね、見てねえと思った。
あ、そういうことです、
そうね、
まあよかったねこの人っていうくらい、
だら見終わった後によかったね
この人
で終わっちゃう
から、この人がよかったねで終わり。俺はって言われると、まあトロンを見る前に、トロンっていうのは SF アクション映画だからさ、ね、この人の演技がうまいかとか、いい演技するとかっていうのは伝わらないわけですよ、うん、だからまあトロンとセットで見る分にはいいんじゃないっていうこと。
なるほど、
俺が言いたいのはそういうこと。トロンを見る前に何を見せたら、トロンの前作よりも、うん、ブレイジーハートを見て、うん、この人はアカデミー賞を取った俳優さんなんだなっていう、アクションとか出るような人ではないんだなって、うん、あ、そういう人がトロンに出てんだと、 っていうトロンを楽しむためのパーツとして見てほしいって。
そうですね、ま、前情報というか、なんつうか、
そうそうそう、ただの人間に興味ありません、宇宙人、世界人いたら私のところに来なさい、以上、そんな感じです。
わかりました。
はい、わかりました。
私の飯はそんな感じ。
はい、
惜しいね。もう あれは見たんですか、マチエーテは。
マチエーテはね、これなんて言えばいいのかな、まだ見てない、
まだ見れてない、
まだ見れてないんですけど、
うん、
すごい迷ってね。
なんで
ものすごく
見るべきか、
見たくないんだけど、見ないといけないなと思ってるの、個人的に。
はい、
あのキャスティングはどうしても見た方がいいと思ったら、絶対に俺の中で、さすがに俺も何本も見て、自分も映画の仕事しても分かるんだよ、あれは絶対に面白くないっていうの。もうね、今言っとくよ、先に
言っちゃった。
あのスティーブン・セガールがさ悪役を演じてんだよ、
はい、
それはいいよ、
はい、
俺も認めるよ、はい、ただね、あいつカツラなんだよ。あれを取らないと、役者だったら、
はあ、
嘘をつくんじゃないってことですよ。
なるほど。
お前はそのカツラを取らないかぎり、俺はあいつは役者だとは認めない、あいつはアクションスターだとは思うけど、
うん、
役者だと認めるためにあいつはカツラを取らないとダメだと思って。お願いします、スティーブン・セガールさん、カツラを取ってくださいっていう、多分感想それだと、見終わった後、
う
ん、楽しみにしてほしい、逆に見終わった後。俺同じこと言うかどうか、
見終わった後の、多分 見た週の飯馬、多分マチエテの話ですよね、きっと。
マチエテの話で、それでカツラを、カツラの話をすると思うんだよ俺。
そうですね、う
ん、あのカツラ不自然だとか、カツラやっぱおかしい、浮いてるとか、あれどう見てもカツラだとか、絶対カツラ、カツラに違いない、カツラ、カツラカツラカツラカツラカツラ、侵略侵略みたいな、カツラカツラカツラカツラ、そういうような感想でしかないと思うんだよ、もう。次からそういう風に面白おかしく話さないとさ、もう見れたもんじゃねえってよ。
まあ、やり場がないですよね、そうい
うと。やり場がない。じゃあ俺が真面目に話したら怒りでぶちまけられてさ、もうそこら
中。それで2時間ですよ、
尺が。でしょ、そういうのは良くないじゃん。
良くないです。
カテゴリー、エクスペンダブルさ。
まだマシかも。エクスペンダブルの方
が。
まあ、だから。まあ、それを楽しみにしようじゃないか。
でもあれはさ、結局その昔のグラインドハウスのファンが見たら喜びますってっていうことでしょ、
うん、
と見せかけてるけど、俺は違うと思うな。
違う、
グラインドハウスのファンが見たら、もっとやってたよって多分言うよ。
あ、逆に、
うん、これはもう完全にあのキャスティングを揃えた時点でも努力をやめてるなっていう。だってそれ以上のことしてねえもん絶対。だから俺がそれは何かしたら、カツラなんだよ、だから。
分かったよ。
よし、俺は今まで前任しかやったことない。俺がよし、俺は、いや、俺はアクションスターじゃない、役者なんだ。俺の演技を見てくれって思ったら、俺だったらカツラ。
まあそうですね。そうですね。
カツラをつけてるってことは、あいつはやっぱり俺をかっこよく見てほしいとかさ。
そういうことですもんね。
もう60も過ぎてる、まだ女にモテたいとか、そういうね。そんなことばっかり考えてる奴らの映画を見たくないってことで、俺が言いたいのは。そのジェシカ・アルバはさ、お父さんがさ、絶対映画で裸になるなんてうるさいからと言ってさ、映画の中でさ、ジェシカ・アルバついにヌードかって言ってるけどさ、あれ CG だしさ。
CG なんでしょ？
もうさ、もう何にもいいことない。ロン・マケンジにさ、シー・シェパードの女が出てるとかさ、いいことないんだよ。
出た。
何にもいいことないよ。もう、こんなに悪いことがあるんだもん、だって。どうしようもないよ、ね、これを見て俺がさ、あの映画面白かったねって、なかなか、それは俺があの映画面白かったねって言わせたら、相当面白くないと、あの映画面白いとは言えないよ、俺はやっぱり。
まあ、
なるほど。
ってことは、その、まあ、マチエテをもし、イカリさんが見たとして、その後のリアクションは大体今の話で予想
がつきました。今の話、そう
だね。
はい、
俺が、面白くないって、普通でももうダメだよ、俺の中で。うん、ダメだよ、そんな言いません。普通とかありえない、うん。面白いって言ってももうダメ、全くダメだよ、そんな。もう死ぬほど面白かったで、やっと、ああ、まあ面白い映画じゃないの、みんな見た方がいい。そんなとこよ。それぐらい厳しい目で見させていただくっていう。
ある意味、メシウマネタにはぴったりじゃないですか。
まあね。
メシウマ。
ただ見に行った俺、見に行った俺がもうメシウマ状態だってことだけどね、
じゃあ。まあそういうことですよね。
うん。まさにそういうことだよ。
まさにそういうこと。まあね、12月1日は満員だったけどね。なぜか。でもまあ見ようと思ってますよ。見なきゃいけないっていう感じね。
だから、
うん、
それを楽しみにします。
そうそう、もう俺もさ、偉そうなこと言ってもみんな知らないから、見るよ。見るけど、はいはいはい、絶対期待するんだ。できれば見た、みんな
に。まあリアクションはきっとこんな感じだってことですよね。
こんな感じ。これで、はい、これよりひどいかもしれない。
うん。
すまん。
まあうん、ちょっと、楽しみにしとくよ。
ということで、うん、ございました。
はいはい。この音を響かせるまで